ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。 皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、ハロー、ニーハオ、タジャホー。はい、ということでですね、ケミオのケミオの言わせて言うだけ Everything ポッドキャスト第9回目の配信でございます。今週もですね、よろしくお願いいたします。実はですね、私今ニューヨークではなくロサンゼルスにいてですね、実は私の後ろに上野ありささんという、もう多分渋谷で知らない人はいない、もうそういうブランディングもやってないかもしれないですよね。ありささんが今いらっしゃるんです。というのもですね、このロサンゼルスに来る前に TWICE のツアーがラスベガスでありまして、そちらにありささんと一緒に行ってきて、で、ありささんはお家マンションがLA にあるので、そちらに泊めさせていただけるということで、お邪魔してて、後ろでちょっと言ってます、なんか、はい。でもそれで今ありささんのお家に泊めさせていただいているので、ありささんのお家からちょっとポッドキャストのね、今週分なんですけど、こちらが間に合わないということで、今急遽収録させていただいてるんですが、前回のですね回では、今回のポッドキャストがリニューアルしてから初めて、オノリリアンさんをゲストにお迎えしてですね、こう今ね、地球に何が起きてるのかとか、天気のこととかいろいろ勉強させていただいたんですけども、たくさん聞いてくださった方がですね、メッセージとかいろいろ、こう思いましたっていうのを送ってくださってありがとうございます。そして何よりですね、リーアンさんがこんなに勉強ができないというか、何も知らないね私に対してすごく丁寧に教えてくださって、そして今からでもできるようなインフォメーションもね、こうご提供してくださって、本当に親切でとても嬉しい気持ちというかあれでした。で、なんかツイッターでエゴさしてたら、ごめんなさい、一気にビッチモード入るんですけど、なんかツイッターでエゴさしてたら、なんかすごい傷ついたコメントがあるんですけど、お前の時間じゃないって思うかもしれないんですけど、なんかツイッターでなんかエゴさしてたら、なんかケミオ見てると、なんか教養って本当大事だなって思うみたいな。いや違うんですよ、でも本当におっしゃってる通りなんですけど、ね、人にさ頭悪いって言うのってさ、そういう子に育てたくないです。私わかんないです、私ってなんかもういつも DM とかで喧嘩しちゃうんです。でも今回は私が
返事した、
リポ送ったんです、正直そういうこと傷つきますって、だけど次の日なんか朝起きてかな、なんか数時間後ぐらいになんか大人げないからやめようと思って消しました。はい、大人げなくないですか、
けど届けなきゃ思ったこと。
いや大人げないですよ、大人げないです、なので消してしまったんですけど、でもそんなことよりも皆さん聞いてくださってありがとうございます。ということでですね、今回は特にテーマは設けてないんですが、なんといってもですね、ロサンゼルスに1日とちょっとぐらいで、明日の朝ぐらいに私はニューヨークに帰ってしまうんですが、まあもともとね、この土地にはすごい思い出があるなっていうお話をちょっとできたらいいなと思うんですけど、まあもともと3年ほどですね、2016年から2019年のコロナが本格的になる、まあ年が終わる2020年になる手前ぐらいまで私は3年半ぐらい住んでたんですけど、まあね、今日一日ロサンゼルスのね街中をいろいろ回っていたら、いろんなことを思い出して、ちょっとマイルズにエモーショナルなメッセージも送ってしまったんです。
そうなの、
はい、なんかマイルズと昔よく回ってたレストランとか思い出して、あーもうこういうなんか一緒にやった出来事っていうのはもう戻ってこないんだなっていうのを送ったんです。そういう感覚あります、
てかそんなこと感じてるように見えなかった、
わかります私って天秤座なので見せないんです天秤座は見せません、皆さんに本当の気持ちを。
戻んないんだよ。
そうなんです、なんか自分が今まで、まあ、人間って本当にありがたい迷惑じゃなくて、なんていうんですか、ないものねだりなので、その瞬間、生きてる瞬間って自分の身の回りがいかに恵まれてるかとか、いかにね周りにこう素晴らしい人がいるのかっていうのは気づかないっていうわけではないんですけど、こう感謝本当はもっとしなきゃいけない、その瞬間にしきれてないところがあったりするんです。で、過ぎた後に恋しくなったりだとか、あの時私はって思ったりするんですけど、まあね、それでなんか あの時の3年間は本当に素晴らしいものだったんだなって、まあ、その当時も思ってましたけど、今もなおさら思うとともに、あ、こうやって年を重ねてって、もうその時の思い出は戻ってこないんだと思うと、はい、
けどケミオ君がそれを思うのって今の状態がいいからだよ、
はい、あ、そうなんですか。
だって今の状態が良くなかったらさ、それにありがたさを得られなくない、
は
い、
あ、確かに
意味わかる、
はい。でもなんかすごく思うのは、マイルズは本当に、私は分からないんですけど、私自分で自分が成長してるってすごく思えないんです、
うん、
だけどなんかマイルズとやっぱり出会ったのって20代の本当21ぐらいの時で、今マイルズはめちゃくちゃバリバリにニューヨークで仕事してて、すごいなんかなんだろうな、
もうこんな例えってバカなのってまた言われちゃうかもしれないんですけど、私クラブとかすごい踊るの大好きなんです、うん、でもマイルズはそういうのも全部卒業したんです、うん、でも人それぞれ人生で卒業することしないこととかいろいろあるじゃないですか、うん、なのでなんか当時一緒にやってたことを私はまだやってたりするので、なんかこうやって人って大人になっていくんだなって思う、なんか寂しい気持ちとともに応援したい気持ちとともに、私ってまだこんなことやってるんだいいのかなと思う、友達を見ながら思う気持ちであったり、なんかマイルズにもいつかなんかお前まだこんなことやってんのバカじゃねえのって言われて捨てられちゃうんじゃないかなって思う。
そんなことないよ
って思うじゃないですか。
あなたたちはそんなこと
って思うじゃないですか。
大切にしなきゃ。
わかりました。なのでだから今をすごく大切にしようと思いました、ね、はい。一生ねずっと続くことってないんですよね。
でもそれってさ、はい、マイルズのプライオリティとキミオ君のプライオリティがちょっと違うだけっていうか、はい、
そうなんですね。
キミオ君はクラブに行くのが楽しい、はい、けどそれがまだ楽しい
プライオリティクラブに行く
それがまだ楽しい人ってわけじゃないんだよ、はい、それが楽しい人、はい、けどマイルズが別にそれは楽しい時もあるけど、
はい、
だったら家にいて、はい、グレーと一緒にゆっくりする方がいい方が楽しい人だから、別にキミオ君がそこにステイしてるわけじゃなくて、
あ、そうなんです、そうです、
そうそう、まだそれやってんだっていうわけじゃないと思うよ、
はい、ありがとうございます、優しいお言葉でも本当にアリサさんのおっしゃるようにきちんと考えてみたら、なんかやっぱり私のいる業界とマイルズのいる業界って最も違うのと、うん、あとマイルズの仕事のスタイルっていうのは月曜日から金曜日までオフィスに朝から夜まで行って、うん、そりゃ疲れるじゃないですか。本当に、うん、もうマイルズ私と会話できないぐらいいつも疲れてるんです。でそれで週末になったらそれこそ自分の時間に使えたりじゃないですか。で私はすごい今私の仕事スタイルライフスタイルってありがたいことに世界中どこにいても仕事ができたりだとか、うん、自分のようにこう時間を決められるっていう本当にありがたすぎる特権があったりするので、うんうん、だからなんかそういう面で言ったらそうなのかなと思うし、うん、私はなんかこう職業柄というかなんかこうイベントとかアリサさんもそうだと思うんですけど、うん、そういうところに行ったりとかするからあれで、はい、
そうだよね。だからマイルズからしたら、はい、土日ぐらい休ませてゆっくりしようよ、だけどケミオ君はせっかく休みなんだから遊ぼうよじゃん。
はい、そうなんです。
でもそれはやっぱ年齢重ねると私とかもめっちゃ多いから、
あ、
めちゃめちゃ多い。まず夜友達に会えるなんて同年代じゃもうないもん。
そうですよね、うん、だからこそなんか今回 LA 1日行っていろんなこう当時住んでたところとか通ったりとかすると、 あの時は夜中に一緒に映画とか見に行ったなとか、なんかあの時はなんかレストランでなんか朝までクラブ行って次の日二日酔いでなんか
ボブも飲んでたしね、
はい、とかいろいろ考えてて、なんか当時はこの毎日が一生続くって思ってたけど、まあこうやって大人になってくんだな、なんかそれをもう一回やりたいってわけじゃないですけど、うん、でもなんか僕が神様になんか人生をもう一回与えたら毎日と同じことをもう一回遊びたいって言いました。
うーん、
泣けてきました。私、はい、
何それ、
泣けてきました。
もう大切にしなきゃだよ。
本当にシューズとアキラみたいな格好してますけど今ヒョウ柄のトレーナーにクラムハーツの帽子になんか港区の男がかけてそうな眼鏡かけて、私なんかもう舐めて出てきました。津軽海峡を泳げしき、はい、
はい、次のトピック、
次のトピックはですねないんですけどないっていうか、
フリートークなんだ。
私 LA の今日ね日中アリサさんといろいろお買い物に行かせていただいたりだとかいろんなとこ回ってたんですけど、アリサさんは LA すごく結構比較的に来てるので、うん、来られてるので、多分私以上に本当に LA の土地感があるというか、私当時住んでた時は学生だったので、うん、遊ぶといえども行動範囲も限られてたし、お金も正直なかったので、あんまりなので結構限られてたので全然詳しくなくて、でもやっぱ LA 嫌いだなって思います話のごめんなさい、いきなり急カーブしちゃいました私
マジで何の気象点でもないしいいと思う。
いや本当は違うところに着々しようと思ったんですけど、うんうん、ちょっとたまには波立てていこうと思っていやなんか嫌いっていうか、
なんで嫌いなのか教えてあげて。
そうですね、うん、アメリカに住んでる人でも、まあ、アメリカこの中でも大都市ロサンゼルス、ニューヨークってあって二手に分かれるじゃないですか、うん、ニューヨーク派の人と、うん、ウェストコースト、うん、イーストコースト、ニューヨーク派、LA 派って分かれるんですけど、うん、私はやっぱりなんか、まあ、住んでた時も好きだとは思ってなかったんです。もともとニューヨークに引っ越したかったんですけど、お金がなかったので比較的日本からも近い距離で、うん、ニューヨークに比べたらまあ高いですけれども、ある程度生活できるロサンゼルスに住んだんですけど、そうでしたね、ごめんなさい、早く、なんで嫌いか、
うん、
嫌いっていうか、なんか私多分やることのすぎて病んじゃう気がします。あとは
マジでわかる、
なんか ニューヨークのいいところってなんかまあうるさいんですけど、私 YouTube の動画を撮ってても多分皆さん常にパトカーの音が入ってたりとかサイレンとか子供の声とか入ってるじゃないですか、うん、うるさいんですけど私ああいうノイズってすごく大好きで、
私も、
はい、なんかロサンゼルスって本当車社会で歩いてる人もいなければ電車とかもそこそこ全然なんていうんですか、トランスポテーションも あまりこう東京とかと比べると全然便利ではないので、でなんか一つ一つも20分の距離、車で10分の距離でもう全部が離れてるので、すごい友達が家でもロサンゼルスで生活するってすごい寂しい気持ちになるんです。
超わかる。
なんか人気を感じないしエネルギーを感じないので、だからなんかまあ嫌いって言葉ごめんなさい強すぎたかもしれないんですけど、うんうん、多分私は合ってないなっていつも来ると思うし、あとなんかロサンゼルス来るとなんかすごい人にジャッジされてる気持ちになるんですよね。
それがあんまり分かんないけど、はい、でもその寂しいとかノイズが気持ちいい心地いいとかはめっちゃ分かるし、
はい、
なんか子供とか育てるんだったらこっちの方がいいかもしれないけど、
そうですね、スペースが
なんか安定、あとは安定した例えばマイルズみたいな月曜から金曜の仕事がここであるんだったら、はい、話は違うかもしれないけど、
はい、
うちらみたいな仕事でこっちにいると多分なんか普通に不安になっちゃって、
はい、
結構病んじゃうよね。
そうですね、
こんないい天気だからこそなおさら、
あ
なんかこんなにいい天気で私今日予定ないどうしようで絶対私休んでたらなっちゃうと思う。
そうですね、うん、ニューヨークはなんか一人でもできる予定がいっぱいある、それこそ、まあうん、ロサンゼルスもあると思うんですけど、そうですね、
小回りが効くよねニューヨークの方がね、
うん、はい、あとなんか、まあ、もしかしたら僕がその住んでた3年間ってまだ英語を勉強し始めた3年間だったのであれかもしれないんですが、なんか人に出会う可能性っていうのもロサンゼルスって超少なくて、なんか自分がもうなんていうんだろう、いい人を知っていないとか周りに人を知っていないとつながっていかないんですよ、うんうん、どんどん。でなんかニューヨークとかっていうのは結構なんだろうな、知り合いもそうですし友達もどんどん輪が広がっていくんです。だから僕ニューヨークの方が全然友達もそれこそ多いし、うんうん、なんか輪もすごく広がってた、それの影響で英語もどんどん伸びていったんですけど、うん、ロサンゼルスっていうのはなんか本当にちゃんとした人知ってないと人生が回っていかない気がする。
そうだね、あとやっぱ、はい、なんか面億劫になっちゃうかも、遠いから。
あ
じゃあ今からサンタモニカに友達の家に呼ばれてもサンタモニカかやめとくかみたいな、ニューヨークって別にさ、まあはい、マンハッタンブルックリンで遠いく感じるような感じじゃん、
はい、
言ったら、
はい
ね、だから小回り効かないからなかなか広がっていかないよね、
はい、
でもケミオ君はやっぱりニューヨークにいる方がもう100倍生き生きしてる。
本当ですか？
もう本当に生き生きしてる、最高。
もうニューヨーク大好きですでもこのもしポッドキャストの配信を聞いているネットフィリックスのプロデューサーの方がいましたら今すぐ私に TV ショー or movie をブッキングしてくださいケミオの言わせて言うだけ Everything TWICE のお話しますか？
しましょう。
はい、トワイスのライブ、アリサさんって本当にトワイスのライブのためにアメリカとかにもう旅しまくってるんです、
はい、
もう本当世界中を旅されるワンスで多分今回の、Ready to Be のツアーは多分アリサさん日本を含めアメリカを含め多分3回参上されてて、
はい、
でその1個前のツアーだったら
多分7回ぐらい行ってんじゃない、
う
ん、
そうですね、行かせてい
ただきました。日本も入れたら
行った、はい、超今回も良かったし、多分スタジオがでかすぎ
た。でかすぎたね。
はい、
し、なんかもう、なんだろう。やっぱいつ見ても同じこと、はい、例えばしてても、
はい、
いつだって新しいし、いつだって可愛いし、いつだって幸せだよね。はい、
うん、
何なんだろうね。なんか今回思ったのが、
はい、
このライブに行く準備もあったじゃん、うちら。
はい、
なんかじゃあちょっと乾杯してとか、
はい、
この服着る、あの服着るとかやって、はい、これどうかなとかいうあのワクワク感ってもうあの日しかないじゃん。
はい、
あのワクワク感 TWICE のみんなにも体験してほしくないってぐらいマジ幸せ。その準備から幸せって思った。
はい、あでも確かにこうプロってまあそうかもしれないんですけど、 TWICE の皆さんのすごく魅力的なところってなんか何度同じライブでも同じにライブに見えないぐらい本人たちのエネルギーもそうですし、なんかいつもがすごいフレッシュに見えますよね、うん、でなんか本人たちがすごい一番、まあ、それこそ舞台の裏ではいろいろあるのかもしれないですけども、なんか楽しんでる感じとかもそうだし、うん、なんかこの皆さんハッピーになりましょう、幸せになりましょうっていう空間作りがすごくもうなんか溶けてます。溶けてるとかすごいですよね。
だから結局やっぱアンコールが一番楽しいっていうかさ、みんながわちゃわちゃして楽しそうにしてるのを、 TWICE が楽しそうにしてるのを見てるのが楽しいじゃん、うちらは。だし常にちゃんと 100% のパフォーマンスをさ、どの公演でもやってくれるから、 もうそれが本当にありがとうございますっていう気持ちだよね。
わかります、うん、あとなんか TWICE の音楽のすごい魅力ってなんかみんなの生活になんか TWICE の音楽があったって感じじゃないですか、なんかこの7年間活動してそれを契約更新して今活動してる中でも多分一つ一つの曲になんかあの時ああいう思い出があったなってひもづく何かが音楽にプラスでパーソナルな思い出があるからこそ、うん、なんかもっともっと一人一人がすごいなんかパーソナルに感じてスペシャルですよね。
本当マジで年に1回でいいからもうこの先ずっと何かしてほしい、
は
い、
わかります。
もう年1でいいのそれでいい。そしたら1年間頑張る。
今回のツアーも次の東京の日産で最後ってステージ中で言ってて
言ってたね、
夏の日本は暑くていけないよ。
いや行くよ、
行けないよ、行きますよ。夏の日本は暑くていけないよ
行きます、
行けないよって思いました。
トワイス来るんだよ、行こう。
行けないよ夏の日本
絶対呼び戻す。
夏の日本は行けないよ
ニューヨークだって湿ってるよ夏は。
夏の日本はいけないよ、ね、ついつい、はい、うん、いやー、
ね、楽しかったね。
本当に楽しかったです。アリサさんライブが始まる前からもう5120万回ぐらい行きたくない、終わっちゃうって言ってます。
そう、行ったら楽しいことって始まってほしくないんだ。
わかります。
そこまでの気持ちが楽しいしさ、始まっちゃったら一瞬で終わるじゃん、
はい、
もうその終わった後の虚無感を知っちゃってるから、
はい、
もうやだやだ始まってほしくない、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃうっていうすごいネガティブが出てきちゃう、いきなり
こん
な
ジェットコースターみたいはい、
そうだね、
ジェットコースター乗る前みたいです
本当そうなんです。
はい、という感じでですね、いろいろごめんなさい、強制参加ありささんさせてノーギャラ時刻をさせてしまったんですがあのそして今日もですねちょっと時間がちょっと結構喋りすぎてしまったので一つ二つ、皆さんから送っていただいているメッセージをお読みさせていただきたいと思います。ペンネームチャンさん、私は今旅行客のマナーの悪さにドン引きしています。縦にしたいは縦にしたいってなんて言うんでしたっけ、
郷に入れば
郷に従えって言葉は日本だけなのかな。ケミオくんのポッドキャストは世界各国全日本中の人が聞いてると思います。だからケミオくんが考える日本のマナーについて教えてほしいです。確かに私のポッドキャストはもしかしたら日本の方は聞いてるかもしれないですけど、世界はもしかしたらグローバルはなってないかもしれないです。あの日本語のコンテンツなので分かんないですけど、もし聞いてくれてる人がいたら、あ、ハローハロー、ヘビーグッバイ、はい、そうですね、マナー、そうなんですね、日本って今確かに観光客円安も含めてすごい多いですよね、
うん、
レストランの予約ができないとか、東京都内で言うとタクシーが捕まらないとか、うん、すごい多いですよね、うん、あとなんかあれも聞いたことがあるんですけど、旅行各地、旅行、うん、日本国内の旅行とかその観光客のエリアは円安のことも含めてなんかその宿泊費のプライスがなんて言うんだろう、もうなんか国内の人が泊まれない、
あ、そうだね、
日本人が泊まれないぐらい旅行客向けのプライス設定になってるから、うん、今まで行けてた国内旅行を楽しんでた日本人の人が行けないぐらいの価格にもなってるって言いますよね、
うんうんうん、そうだね。
マナーに関しては私ごめんなさい、目撃してないの分かんないんですけど、でもはぁって思うのがなんか英語圏の方たちが日本に来た時になんかその最低限のありがとうございますとかお願いしますとかわかんないですけど、トイレとかこんにちはとか、
うん、
私たちって海外行く時にまあそりゃあの日本語使えないって分かってるからっていう気持ちがあるからかもしれないですけど、英語を喋ろうとするじゃないですか、う
ん、とか現地のせめてコップンかとか、
そうですね、
クリマカシーとか言うよね、はい、
でなんかちょっと向こうもあなんか下手くそなのでもなんかこう喋ってくれたはははニヤニヤみたいなのでなんか旅って楽しいよねってなるけど、うん、そういうのなしになんか注文する時とかになんかタクシーの運転手さんとかに対しても英語でバーって言って分かんないと、お前がみたいな、
マジそんなある
っていう人いません、なんか日本は英語できないみたいなとかって、それはうちいつもいやいやいやいやいやみたいな、
それはめっちゃ分かる、
思いますよね、
そういうエピソードは知らんけど、
はい、
そのスタンスはめっちゃ分かる、
分かります、うん、私もいつもそうするので、なんかそれこそフランスとか行ってもフランスでも英語できる人ってそんな、まあ、いますけど、うん、あれじゃないですか、
うん、
なんか一応最初ボンジョーンって入って花って言うんですけど、うん、そこ
でもそのボンジューっていうのとメルシーボクとかを言うこと自体に、
はい、
一応敬意があります、ね、あるって私たちの日本人的視点では思うじゃん、
はい、
けどこの方が言うように語に入ったら語に従えってパターンだとしたら、
はい、
もしかしたらそれが侮辱的に感じる国もあるのかもしれないし、うちらがそれを知らないだけで、
はい、
うちらは良かれと思って、はい、とりまかしとか言って言ってるけど、 舐めんなよってもしかしたら思われてるかもしれないじゃん。
え、そんなこと
分かんないけど、だから合に入ったら合に従う、合が分かんなかったら入らないから。あ、言ったらさ、そういうなんだろう、どのマナーの悪さだったのかは分からないけど、はい、もしかしたらその人たちも日本がどういうものなのかをちゃんと調べずに来てたりとか、
確かに、
なんか楽しそう、ずっと行ってみたかった、はい、で来てくれて、でもしかしたらさ、日本では当たり前のことを知らずにやっちゃってることがマナーが悪いことにつながってるだけで、教えてくれる人がいないだけかもしれないし、はい、なんか私はもうちょっと広い心で受け入れたいというか、では個人的なね、はい、思うかな。なんかせっかく来てくれたし、
はい、
まあ教えてくれる人が、ただすんごい本当に舐めてる態度なんだったらふざけんなよって話だけど、なんか教えてくれるじゃないですか。スタンスですよね、
う
ん、
最初のスタンス、これってなんて言うのとか聞くのとか、うん、なんか翻訳アプリでもそうですけど、それ出して画面をこう見せるとかでもいいけど、うんうん、なんかスタンスですよね、
う
ん、
でも全部に共通するのは笑顔だよね、うん、もう笑顔でいてくれればさ、はい、なんか翻訳アプリだろうとニコニコしてたらこっちも、はい、あ、オッケーオッケーってなるしさ、
はい、
なんかだからアチチュード、
はい、
じゃないですか結局。
うん、え、マナー悪いのとか言っていいんじゃないですか。私日本語でブチ切れていいと思うんですけどえ、なんか私最初それこそアメリカに引っ越した時とか、なんかよくアンドレアの人に変わる、なんか何言ってるか分かんないって怖くないですか。
あー、もう分かる分かる
怖くないですか。
例えば韓国語とか中国語とかスペイン語とかで言われたら、
バーって言われたら怖くないですか。だから日本語でブチ切れていいと思います。分かんないですけど、まあでも確かに観光客の方が来てくれるってことはありがたいのかもしれないですけど、それに伴いながらも住んでる人はいるのでどうなんでしょう ね。
なんかだから何か自分がされたりとか、
はい、
だったら言うべきだよね。
うん、確かに
これは日本じゃ通用しないからっていうのを日本語で言っちゃっていいんじゃない。ケミオ君が言うように。
でもなんか私たまになんかこれってもしかしたら違う考えかもしれないので、アリサさんにもちょっとなんかディベートしてほしいんですけど、うん、ディベート、うん、ディベート
ディベート、
はい、なんかすごい TikTok とかで日本がいくらいかに今安いかとか、うん、なんかすごい回ってるじゃないですか、ね、うん、超バズってるんです世界中で。だからなんかこうそういうなんて言うんだろう、マナーとかもわかんなんかない変な人が来て、なんかゴミとかゴミ箱が日本は本当にないんだよっていうのとかよく TikTok で見かけるんです、うんうん、でなんかそういうの、え、めっちゃ綺麗じゃんとかって言って、でもなんか独自のどうせ観光客とか数日後に帰るからって言って好き放題して、
うん、
っていう人ももしかしたらいるかもしれないじゃないですか。
そうね、路上でお酒も飲めるしね。
そうなんですよ、うん、でそれも聞いたことがあるのが、なんかすごい問題になってるのが、1年ぐらい前に聞いたから今はどうなるか分かんないんですけど、うん、なんか観光客の人が Facebook とかそういう Twitter とかでなんか観光客の人を募集するみたいな、うん、なんていうんですか、今から僕らなんていうの、その同言語の人とかが、うん、どこどこのなんかコンビニの前で飲むから集合みたいなので、バーって観光客の人が集まってるとかあるらしいです、
そうなんだ。
とかだからいろいろそういうのは確かに来てくれるのはありがたいけど、ちゃんと対策しないと、
うん、
はい、
けどこの今ほど日本がさ、こんなに観光客で溢れる前って、もともと日本をリスペクトして日本に興味がある人しか来てなかったじゃん、
はい、
でそういう人たちが深く愛してくれる国っていうかさ、はい、
うん、
だから今はそこの分母がすごい広がっちゃって、
はい、
わけわかんない人たちももしかしたら、言い方悪いけどね、
はい、
来てくれてるのかもしれないから、まあ、乱れるのはまあしょうがないよねって感じ、なんか必然的に起こるよねそれは、
はい、
ね、
うん、だからですね。
けどまあ何はともあれ楽しんで帰ってほしいな私は。
そうです
ね、いい国だったなって思って帰ってほしいなって思
う。確かに、うん、うん、それはそうですね、また来たいと思えるような、うん、はい、
はい、
ってな感じでございます。日本語でブチ切れてください
ぜひ
お願いします。はい、
記憶への質問なのにめっちゃ喋っちゃってごめん。
え、全然ですよ。アリサさんは世界中旅してくださってるのでくださってるというか旅してるので、
記憶のために、
はい、私のために旅してくださってるので世界中はい、ペンネーム金髪犬さん、21歳男性の東京の方です。今年のアカデミー賞でのアジア人に対する白人たちの態度についてどう思いますか。僕はすごく腹立たしい、苦しいし腹立たしいです。アメリカに住むケミオ君の意見やケミオ君の周りの周囲の人の反応を聞きたいです。いつも応援しています。あ、これに関してはアリサさんご覧になりました。あ、なんかこうなんていうんですか、この間あったアメリカ の, アカデミー賞で、うん、このミシェル・ヨーさんが、あ、もうミシェル・ヨーさん大好き、オマガー、
わかる、
オマガー、バレンシアガでも、もうオマガー、でもそう、ミシェル・ヨーさんがこうプレゼンターでトロフィーというか受賞をあげたんですけど、
うん、
まあ、そのなんかこうお渡しした時の、
うん、
エマ エマストーンさんがこう受け取る、受賞した方だったんですけど、うん、それを受け取る時にこうなんだろう、ちょっと映像から見るとなんだろう、ミシェルさんをこう無視ではないけれども、ちょっとすごい結構使用な感じの対応をしてて、うん、なんかこうジェニファー、
ローレンス
とかがこう隣にいて、友達の方にはこうキャーってステージ上でやってて、うん、でそれでなんかこう、もしかして差別なんじゃないかなって映像であって、うん、でもなんかその映像を見ると少しなんだろうな、なんかエマもこうなんか混乱してるというか、どうしたらいいんだろうみたいな、うん、挙動ってるっていうか、なんかもういろいろその本人たちしかわからないっていうところから、うんうん、結構それでなんか映像で、こうもしかしたら差別なんじゃないか、アジア人に対してっていうのとか、うん、なんかそこからこうアジア人の差別っていうのは、まあ、アメリカとかそういう海外ではこういう感じですっていう、 こうストーリーをいろいろ発信してくれる、発信してくれる方、ツイッターとかは結構それすごかったんですよ。でもう一つ、あのオッペンハイマーで、助演男優賞を受賞したロバニー・ダウニー・ジュニアがこう上がった時にですね、こう賞を受け取りに上がった時に、その時 の、 あのプレゼンターというかトロフィーを持っていたのがキーホイ・クワンさん でそこでもまたなんかこうなんだろうな、そのキーホイ・クワンさんにはなんだろう、こう目も向けなかったりだとかっていうのが映像で分かって、それでなんかもうそれが2つこう同じアカデミー賞でなったので、なんかこういろんな憶測がすごいあったんですけど、でなんかその次の日に実はなんかその日はもう結構ツイッターとかもいろんなところでもアジア人差別なんじゃないかってすごくいろんな議論が繰り広げられたんですけど、その次の日ぐらいになんかミシェル・ヨーさんがご自身のインスタで、なんか実はこれは私はなんかごめん混乱させてごめんねみたいな、今に今混乱させてごめんね、実はこうこうこういうことがあってみたいな、私はちょっと友達からその賞をこうもらってほしくて、なんかこうやってちょっとなんだろう、賞をこうオスカー賞をこうずらすというか分かんないんですけど、それでご本人もこうあの混乱していたっていう、やっぱ私たちから見えない何かが起きてたっていうことをご自身のインスタで説明されたんですよ。でだからまあ確かになんかこの件ってなんか私は分からないから正直ノーコメントで、なんかご自身なんていうんですか、なんかこう一方的に見てる側から
なんか判断してなんか言うことじゃないってことだよね、
はい、うん、なので私はノーコメントなんですけど、この質問なしの方が送ってくださってるなんかアジア人差別とかっていうことに関してだと、うん、なんかそれこそインスタのストーリーでもその日に上げさせていただいたんですけど、ありますよね、
全然あるね、
はい、なんかやっぱニュースとかで見るのって、なんかこう駅でこうなんだろう、アジアンヘイトとかそういうのに突き落とされたとか、暴力的な部分とかすごくある、そういうものではなくて、実際生活してると結構なんだろう、あれって差別だったのかなとかっていう、なんか後から自分で自問自答しなきゃいけないマイクロアグレッションのようなものがすごく多いです。なんだろう、例えばコーヒーを買いに行った時に、目の前の白人にはすごいニコニコでなんかこうなんだろう、あのいろんな質問とかしてて、うちの時になると、あからさまのオーラでなんで私が今来てるんだろうっていう、でもそれって毎回毎回なんかレースカードを出せないというか、なんていうんですか、人種差別かもしれないっていうわけじゃないかもしれないじゃないですか、なんか
分かる分かる、判断が難しいよね。
だからもしかしたら自分の態度とか、まあ、自分自身もそういうスモールトークとかやってないので、なんか話しかけんなオーラって常に出してるので、私あの性格悪いんですけどだからそう何とも言えないというか、でもなんかそういうなんだろうな、差別とはいえど無意識に向こうもしてしまってる、どうせアジア人だったら大丈夫だろうっていう、意識もするレベルでもない行動で、こっちがアジア人とかそのなんていうんですか、アジア人とかがなんかあれって差別だったのかな、いやでも違うよっていう、その議論を自分で繰り広げるっていうのは生活でいっぱいありますよね。
あるし、なんか逆その今君役が言ったのの逆もしっかりで、はい、私とかはなんだろう、こうやってアジアンヘイトがどうだって議題に上がるまでは差別されて当たり前みたいな先入観が、だから差別っていう言葉がちょっと強すぎるんだけど、アジア人としてのレッテルを貼られて扱われて当たり前って思って今まで海外とかも過ごしてきたから、なんかそこに疑問を抱いたりとかスピークアップする必要があるっていうことにやっと最近気づけたっていうかさ、だからこの例えば質問してくれた男の子は21歳で、そこに対して例えばケミオ君の意見が知りたいって思うことがマジで素晴らしいことだと思って、もちろんその友達同士で話すことももちろん大事だし、そこに対して何かふつふつとしてる気持ちがあって、
はい、
それをここに書いたこともすごい素晴らしいと思うから、なんかこれからの世代とかはもっと明るい未来があるのかなとも思うけど、
はい、
なんか私とかもそれこそインフルエンサーのさ、あのプレスツアーとか行って、はい、アジア人の席って絶対まとめられるし、絶対に景色がない、なんか一番良くない席にされるし、はい、なんかそこ もうデフォルトで今まで10年以上やってきたから、
はい、
なんかそこに対してあそうだよねアジアテーブルここだよねみたいな、そういうなんていうのふんって受け入れちゃってた、はい、そうだよねあのなんだろう例えば白人さんとか、
はい、
そういう人たちが、まあ、持ってる数字も多いかもしれないし、
はい、
一番ビーチ沿いだよねみたいな、いろんな確
かにそれだけじゃないかもしれないよねって、でもそれもなんか自分に言い聞かせてるではないけれども、うん、気がつかないところで、うん、なんかそうですよね、うん、
けど
難しい、
言ったっけこの間のなんかプレスツアーに行った時に、
はい、
アメリカ人の子たちと同じホテルだったんだけど、そう、
はい、
ホテルが2種類あって、
はい、
1個がメインっていうメインのホテルで、もう1個がサブのホテルで、うちらはサブのホテルだったんだけど、
はい、
まあ、私からしたらサブにいて当たり前ってもうそこの時点で思っちゃってるし、はい、でそのアメリカ人の子たちはそこに対して抗議をして、
ん
なんで私たちは同じ仕事をしに来てるのに同じ扱いを受けれないんだ、
はい、
で朝ごはんの質も違うし、なんかそもそもメインとサブって呼んでる時点で普通にこっちに分かるようなことをするなって言って、
はい、
で私意見を求められたのその時に、アリサはどう思うみたいな、
はい、
で私は普通にいやここに来れてるだけでありがたいし、なんか全然あの今あるものに感謝してるし、別になんか、まあ、サブに送られて結構当たり前って思っちゃうかもって言ったら、
はい、
だからダメなんだよって怒られて、
あ
そうやってスピークアップしないから何も変わらないんだよ現実がみたいな、
はい、
言われて そうかなみたいな、そこは私はちょっとなんか分かんなかった、なんかアジア人だからサブにいるのか普通にフォロワーの数でサブにいるのかも分からないし、はい、そもそもなんかその状況的にはさ、ここに来れてることだけで私はすごい感謝だから、
はい、
なんかそこ違くないって思ったけど、やっぱアメリカとかでいろんなことを経験してる子たちは私よりさらにさ、はい、私は日本に住んでるし、私はそこに対してもやっぱり声を出していかなきゃ変わらないっていう気持ちがあるからこう言えるんだろうなって、その中にアジア人もいたんだけどさ、はい、アジアもアメリカも、はい、難しいよね、なんか要素が一つじゃなさすぎて、
確かに
特にうちらの業界は、
僕もニューヨークに引っ越してすごい変わりました、なんかそれこそあの黒人とかなんか友達が多いので、
うん、
そういう友達とかとなんかそのなんだろう黒人としてアメリカで生きていくとか、それこそファッションの業界とかもそうですけど、うん、こういうトリートメントを受けてるとかっていう話を聞いたりだとか、例えばそれこそアリサさんみたいになんかイベントに行った時にこれっておかしいよねっていうみんなが言ってるのを聞いて、
うん、
あこういうこれってそうなのかもしれないっていう、なんていうんですか、うちもなんか自分の中ではそう思ってなかったというか、僕もなんかどうせ日本人だしなんかこっちで別に何にもなんかキャリアがスタートしたとはいえ大きなこと成し遂げてないし、それはそうだよなと思ってたこととかも、いやでもこれって白人見てみなとかっていうみんなに言う中で、
まあ、そっか、
はい、で思いながらも、でもなんかいつもがいつもそういうなんていうんですか、人種差別でも、だからアリサさんの言うようになんかその理由が、うん、
そう、もうあっからさまに人種差別されてるなっていうのもたまにあるじゃん、お店とか入ってさ、なんかやたら白人にだけめっちゃ感じるのに、まあ、アジア人とか他の有色人種の人とかに、
はい、
こうなんかすごい態度がなんか冷たい店とかあるわけ、
はい、
Yelp とかのレビュー見てもそればっかり書いてあるようなお店とかあって、はい、そういうとこは超わかりやすいし、
はい、
けどなんか難しいんだよね、そのじゃあカフェでもさ、それこそケミオ君が言うようにさ、ケミオ君がもしかしたらなんかもしかしたら態度が悪かったかもしれないし、
はい、
なんか服装が変だったかもしれないし、
うん、
難しいよねだから、
でも多分なんか私がアメリカで生活してすごい思うのは、
うん、
多分なんかなんだろうな、こうなんか白人の人と囲まれて会話してると、うん、なんかすごい居心地悪さって感じたことあります、
ね、
すごいあるんです、なんかこれって多分海外とか英語喋れるとか分かんないですけど、なんかそういうの経験したことしか、経験したことある方しか多分感じられないことかもしれないんですけど、なんか自分だけ会話振られないとか、
うん、
でもそれって多分もうなんかもう気づくレベルじゃない、無意識なところだと思うんです、でなんか本当人の名前出しちゃってマジで申し訳ないんですけど、マイルズもなんか白人じゃないですか、
うん、
でこれマジ本当にもしかしたらマイルズの名前出さない方がいいかな、どうなんだろう、でも私とマイルズってすごく正直なので、
うん、
なんかマイルズに対してもこういうことは言わないでほしいとかって私言うんですよ、
うん、
なんかこれはなんかなんて言うんですか、その白人としてアメリカの世界でどれだけ自分たちが優遇されてるかとか、
うん、
なんか他のなんかそのレースの人だったら時間がかかるところも自分たちが気づかない、
うん、
なんか特権って僕の中でなんか考えないことが特権だと思うんです、
うん、
なんか
なんて言うんだろう、自分が優遇されてる、あこれ私特権とかじゃなくて、うん、今まで生きてきて考え他の人が考えなきゃいけなかったことを考えないでできてきたってことが特権だと思うんです、うん、それを多分白人の人ってすごい持ってるんです、うん、だからこそなんかこうこの人私たちみたいななんかこう他のレースの人たちがこういうのって差別かなって言った時に考えすぎだよって言えちゃうのって、うん、なんかそれを経験してこないとか考える必要がなかった特権があるってことにまず気づいてないじゃないですか、うん、だからなんか私白人の人となんかそういうなんていうんだよレースの話すると結構イライラしちゃう、イライラしちゃうっていうかなんだろう、それってどうせ言われるんだろうなみたいな、うん、でなんかマイルズとかとは私正直にぶつかりたいので、うん、そうやって言ってマイルズが言ってきたらいやいやって言うんですけど、うん、でもはいなんか
でもそこまで仲良くないともうめんどくさくて、
そうですね、で
話すディベートもしないってことだよね、
はい、
うん、
うん、
もうそうだからだから結局なんか人と人でつながりづらいなって思っちゃう、 そこが根底に人種の部分とかもあってやっぱ境遇が違うからさ、
はい、
だからケミオ君と丸ってすごい素晴らしい関係だと思うし逆に言えば、はい、だからなんかあもうこの子これ以上知らなくていいやとか私ももう年も年だからさ
諦めちゃう
というか、はい、諦めちゃう人間関係をそれこれ以上深くいかなくていいよこの人はって思
う
なんか理由の一つにつながることはある
よね、はい、
うん、
だからなんかいつもこれってもしかしたら甘ったれた考えなのかもしれないですけどなんか私も別にアメリカで生まれ育ったわけじゃないので、うん、人種差別のそのディープさっていうのって、うん、私はまだまだ勉強不足でしわかんないんですけど、うん、まあ、世界の人種差別とかその、うん、あれででもなんか私たちの生まれる前にもう全員死んでる、なんていうんですか、死んでるって言い方よくないか、でも私たちの生まれる前に誰かがこのやった人たちがいるじゃないですか、うん、そういう人種差別とか、うん、それで今も生きてる人たちが今後も一生それをなんか
続けていく
とか差別する人がまだいたりだとかなんかそういう家庭に育ってこう考え方とかもそうですけど、うん、悲しい。
そうだよ、だから都会は変わっていくかもしれないけど、はい、都会じゃないそれ以外の人たちはさ、はい、アメリカとかなんて特にさもうずっと同じ考えでまだ何世代も続いていくはずじゃん、
はい、
なんか徐々に変わっていったとしても世界が、うん、けど結局マジョリティっていうかさ大半の部分の人たちは、
うん、
その根強いものをさ親から教わってるというか無意識、多分わざわざ教えてないと思うけど無意識にその感覚なんかその固定概念を押し付けちゃってると思うから子供にも、アジア人はこういう性格、
はい、
黒人はこういう人たち、
はい、
とか夜は気をつけなさいとか分かんないけどさ、
はい、
って言われちゃってたらそれってさ子供の時って教わる人が親と先生しかいないからさ、
はい、
そのレッテルで生きていっちゃうからね、それが続いていっちゃうよね、
はい、確かにアメリカってあれですもん、そうでしょうね、はい、うん、
だからなかなか時間がこれからもかかる問題だよねきっと人種の、
はい、
ね、
でもなんか私それで言い訳したくないのでアメリカでいつも生きてて、うん、だから結構行っちゃいます。
いやケミオ君マジで強い、
え全然
マジで強いよ、
え全然です、
そんな私やっぱもうめんどくさいいやってなっちゃう、なんか不満があって
私ムカついちゃうんですよね、
え素晴らしいよ、
え全然
だからこうやってサバイブできてんだよアメリカ
で、なんか許せない子になっちゃうんです、なんか、うん、なんて言うんだろう、そこで言わなかった自分が多分後で嫌いになるの、自分に対してなんか相手はマジで興味ないです、なんか、うん、私がなんか相手のこと教育なんていうんですかこうエデュケーションする義務でもないし、うん、そんな時間ないので、
うん、
ただなんかそこに立ち上がらなかった自分に後でなんかイライラするので、全部自分の自己中で自分のためで、
いやいやいいことだよ、でも逆にその自分のためって思うからさ立ち上がれるっていうかさ、
はい、
いいなんかソースなんだろうねそれがね、
でも周りもそうです、なんか周りにも感謝してます、周りの人が周りの友達がみんなそういうなんて言うんですか言わなきゃダメだよみたいな感じなので、
マジいい子たちだもんね、
だから全然、はい、周りの友達に感謝です、はい、
なるほど、
My people って感じです、はいはい、ということでですね、すいませんマリソさんにご参加いただいてです
ね、すいませんお邪魔しました、
すごく皆さん嬉しい感じかもしれないんですが、あの皆さんからですねあの送っていただいたメッセージまた来週にもですねご紹介するのとともに、この後も番組 の, あのページの方でですね私にこう紹介してほしいトピックとか何かゲストとかありましたらぜひぜひ送ってくださいということで、あっという間にですね、ケミオの言わせて言うだけ everything エンディングのお時間となってしまいました。また皆さんにですね、来週お会いできるのを楽しみにしております。素敵な一週間をお過ごしください。バイバーイ。